皆様、おはようございます。本当に久しぶりなんですね。感謝いたします。今日は、テサロニケ人の手紙の第1と終わって第2を、読み進めていますけれども、前回の箇所に続いて、2章の13節から、17節、そこを通して、神様が良い言葉と技に進ませてくださるというテーマで見ていきたいと思います。神様が良い言葉と技に私たちを進ませてくださるとパウロは書き送っています。前回見たところでは、教会が苦難を経験していますけれども、それが神様に愛されているからだとパウロが励ましているところを見ました。テサロニケの教会の苦難というのはちょっと特殊な部分があります。ちょっと読む前に復習しておきたいんですけども、パウロたちがユダヤ、小アジアから、そして海を渡って、バルカン半島、ヨーロッパの東の方なんですけども、マケドニアという、ギリシャの中心の方はもう少し南になるんですけども、付け根のところ、それをマケドニアと言います。今はユーゴスラビアとかあの辺りですね。今も紛争がないわけじゃないんですけれども、そこに伝えていくときに、パウロを目の敵にしているユダヤ人たちが、パウロたちが伝道する後を追いかけて邪魔してきたという経緯があります。マケドニアに渡っても、そこに先に住んでいたユダヤ人、そして追いかけてきたユダヤ人が必要にパウロの妨害を続けていました。それはユダヤ人たちは律法の行いによって神様の祝福を受けられると、ずっと実は聖書の教えをねじ曲げてそう教えていたんですけども、聖書の約束の通りに救い主が来られ、そして行いではなく信仰によって神様の祝福をいただける、永遠の命を得られるというキリストの福音を、かつてパウロは反対していたんですけれども、イエス様の特別な憐れみによって、救いをいただき、召しをいただいて、人として、特に異邦人に、福音、キリストの十字架と復活の救いの教えを広めてきました。テサロニケの人たちは素直な心を持って神様の言葉を聞いて、すぐにイエス様を信じる幸いに預かりました。しかし喜びもつかの間、すぐにユダヤ人たちが邪魔しにやってきて、地元にいたユダヤ人たちも行いによってということをずっと誤った教えなんですけど信じていまして、その伝統をひっくり返す災いだと、邪魔なもの悪いものだというふうにユダヤ人だけでなくそこに住むギリシャ人たちも焚きつけて暴動を起こして、パウロがいると、かえって、クリスチャンたち、 生まれたばかりのクリスチャンたちが危険になるということで、もう数週間でパウロはこの地を逃れざるを得なくなりました。ピリッピでもテサロニケでもベレアでもそういうことが起こっていたんです。というわけでパウロは、心配は尽きなかったんですけども、彼らが守られるために攻撃の的になっているユダヤ人たちの妨害と迫害を彼らが受けることがないように後にしました。そして教会は指導者を失ったという状況でも、聖書の教えパウロを通して、まだ聖書に書かれていなかったんですけども、福音の教えをしっかり保って力強く祝された教会に成長していました。そのことを感謝するとともに、もう一つの問題が起きました。キリストが再び来られるという教えに対して混乱が生じていたことです。イエス様がすぐにでも来られると彼らは思ったんですけども、実はまだ先だったんです。今もまだ見えていませんけども、混乱した教え、そして偽物のキリストが現れてということがあって、その分はパウロは時間がなくて十分教えられなかったので、手紙を持って伝える、つまり喜びを伝え、励ましを伝え、そしてこのキリストが再び来られることの教えを補足するといいますか、補うためにこの手紙が書かれました。私たちの国ではどうでしょうか。クリスチャンになったからといって迫害されるということは今あまりなかったですけども、かつてはありました。それはキリスト教と国際情勢といいますか、植民地主義がぶつかっている中で、国際情勢とキリスト教が微妙に絡んでしまって、植民地にされるためされないために、植民地の手先になっていました。外国のクリスチャンたちを追い出さなきゃいけなかったと、そういう複雑な絡みがあって、キリスト教が警戒されていたという部分があります。これは本来の教えとは別の次元で、国際情勢に宗教的な問題が絡んでしまったということ、それは今日もありますけれども、そういう事情があり、キリスト教は危険だという警戒感がありました。それは今も根付いているかと思いますけど、その点で警戒されるということがあるかと思います。そしてもう一つは、いろいろ誤った教えに混乱させられるということは今もあるかと思います。その中で私たちが希望を持って、神と人々に愛されて福音を証ししていくためには、この教えも役に立つのではないかと思いますし、私たちも経験することではないかと思います。私も家族の中で最初にクリスチャンになったということで、両親にはだいぶ心配をかけました。また、教会で働くようになるというのは親たちにとっては出家するようなもので、出家ならまだわかるけども、キリスト教の、働き人、牧師になるということは、大丈夫かなっていう親としての不安、そして そのように生き方をガラッと変えるというのは、親である自分たちの教育が悪かったんではないかと、まあ、父親教師ですので、自分のプライドがズタズタにされるという思いで反対した部分もあります。まあ、そんな、ことの中で、守られてきましたけども、やはり、日本文化の中で異質なもの、そして、かつて侵略をした国々の宗教というところでいろんな不安があったり、またぶつかりがあることは実際に起こっているかと思います。そんな中で私たちがどのように歩んでいくのか、この社会で歩んでいくのかということを共に確かめてまいりましょう。では13節から17節を拝読いたします。テサロニケ人への手紙第 2章の13節から。しかし主に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方のことについていつも感謝しなければなりません。神が御霊による聖別と真理に対する信仰によってあなた方を初歩として救いに選ばれたからです。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださいました。ですから兄弟たち、固く立って語った言葉であれ手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みにを恵みによって与えてくださった方ご自身があなた方の心を慰め強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。お祈りいたします。天の父様、パウロが獄中から書き送ったこの慰めと励ましの手紙を通して、どんな状況にあっても主にあって希望を持ち喜んで歩める恵みを、どうか私たちも豊かにいただき、またそれを証ししていけますように導いてください。ここに集まられた姉妹方を一人お一人をあなたの恵みに満たしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所、前回と少し重なっている部分がありますけれども、神様に愛されているからこそ、愛してくださる神様を信じようとしない方たちから、様々な脅かしを受けていました。そのことは今私たちも経験していることです。前回の箇所では、まあ、そんな時にも神様は忍耐を持って導き、終わりの時にはきちんと裁いてくださるので大丈夫とパウロは励ましました。今朝の箇所を通してそのような荒れつきや困難が起こりますけれども、キリストを信じキリストと結びついた私たちは感謝な立場にあること、だから困難があってもしっかりと信仰に立てば大丈夫とパウロは励ましています。共に今日の箇所を見てまいりましょう。13節と14節は、先に救いの恵みをいただいたことをまず感謝しましょうと 教えています。13節の冒頭にパウロは神に愛されている兄弟たちと呼びかけて、私たちはあなた方のことについていつも神に感謝しなければなりませんと、自分たちが感謝していることを書き送っています。パウロはこのテサロニケのクリスチャンたちがキリストの救いの恵みを受けるために関わらせていただいたことをまず感謝しなければいけませんと証ししています。先ほども申しましたように迫害があって関わった時期は本当に短かった、一月ほどのわずかな期間です。しかしこのわずかな関わりによってその関われた方たちはそんなに多くなかったんですけども、このことがキリストの救いをこの町全体や周囲の町々そして全ての教会に広がる祝福となったことをパウロは感謝したんです。わずかな関わり、わずかな働きがこんなに豊かな実を結んだこと、その祝福の理由は テサロニケ人への手紙の第1のところに記されています。その理由は2章第1テサロニケの2章の13節に書かれています。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。この事実通り神の言葉として受け入れてくれた。そのことが、この聖書のお言葉が豊かに働いて祝福と救いをもたらした理由でした。聖書は世界で最も多く読み続けられている、もうダントツのベストセラーです。私たちの国にもミッションスクールや、聖書を配る働きによってで一家に一冊はあるということが多いんです。クリスチャンのうちじゃなくても、掛川の先生は確か倫理の、先生、仏教の学校で倫理の授業を、担当していた、僧侶の方が先生をやっていて、そして君たち聖書を読んだことあるかと、聖書をぜひ読みなさいと勧められて、読んでからクリスチャンになって、そして牧師になられたんですけども、聖書が良い本であるということは世界的に認められています。しかしそれを文化として、また人生訓として読んで、それでも益になる部分は多いんですけども、それは聖書の真価を発揮できない読み方なんです。事実通り神の言葉として読むときに、神様が聖書とともに働かれて豊かな祝福をもたらします。聖書は道徳 の、部分では世界一歴史があり、世界一読まれている正しい基準を教えています。聖書の、告げている通り生きられれば素晴らしい人生を歩めるんです。そのことを皆認めています。ただ問題は分かっていても行えないということです。この正しい基準に、至らない、行えない、合格できない、これが罪です。自分の力でできると言い張って神様の前に自分は正しいんだという勘違いをしてしまう。そして神様に頼ることは情けないことだと言って頼ろうとしない。そのように神の民でありましたユダヤ人たちもそうでしたし、また多くの人々がそうやって聖書の教えをあくまで参考として、努力目標として取り入れるだけで終わってしまい、そして結局悪に負けてしまい、罪に負けてしまい、聖書を利用するということは神様を利用するということですから、それは人が自分に好意を持つ人を利用しようとして受け入れることは結局破綻する関係になってしまいますよね。同じように神様との関係を壊してしまって挫折するという結果になってしまいます。しかし聖書は正しい基準を示した上でそれを守れないということを私たちに認めさせます。素直によれば私は自分でできませんということを受け止めて神様にすがるべきなんです。そして聖書を神の言葉、正しい言葉として読むならばキリストの話が出てきます。旧約聖書の歴史、そして教え、予言は罪から私たちを救うために救い主が来られるという一点を目指しています。これが旧約聖書です。そして新約聖書ではこの聖書の約束した救い主が来られましたということを告げています。その救い主がイエス・キリストです。神が人となって来られ、そして私たちの罪を全部負って身代わりに罰を受けてくださった。この方を信じるならば神様はあなたの罪を責めません。許して受け入れ、祝福と命を十字架の後3日目によみがえってくださったイエス様ごと与えます。だからこの方を信じてください。これが新約聖書の最も大切なメッセージです。神様が私たちの身代わりになった、身代わりに死なれた、そんなことがあり得るだろうか。そして十字架で確かに清かったですけども、弱い姿を晒したイエスが神の子であると信じられるか。そしてよみがえって私たちを許す、そんなことがあり得るか。 かし旧約聖書にはそう予言されており、事実通りキリストは私たちのために取りなしながら命を犠牲にし、蘇ってひどい目に遭わせてくれたなと言って復讐するんではなく、平安があるようにと言って私たちを招いてくださった。信じがたいことですけども、そうなんだと受け止めて信じたときに、約束の通りの神様の許しと命が注がれ、祝福が満たされた。こうしてテサロニケの人々もクリスチャンになったんです。なぜこれを信じられたか、それは第二テサロニケのところにありますね。第二テサロニケの2章13節のパウロが感謝していることです。神が御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を初歩として救いに選ばれたからですとあります。神様がこの方をと選んで、そして信仰を与え、そして初歩としてというのは、この地域で初めて信じる者と、信じて救われる者と選んでいて、あなた方はキリストを信じて救われたのです。確かにクリスチャンになるとき、私たちは自分で信じなければ始まらないんですけども、信じることができたのは神様が選んでくださった恵みであり祝福です。まあ、それは確信に満ちた一方的なプロポーズみたいなもんです。私はあなたと結婚しますと、ね、その真実な愛にほだされて、信じようととして分からないこといっぱいありますけども、一緒に歩み始めるのと、似ていると思います。ですから、結婚は、キリストと教会を指してというふうに、聖書は教えています。人生を委ねて従っていく、その、決断を神様から与えられました。14節を見てください。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちを主イエス・キリストの栄光に預からせてくださいました。パウロたちはこの聖書の福音をテサロニケの人たちに伝えました。そして神様が召されたので彼らは信じました。そしてキリストの栄光に預からせてくださった、栄光っていうのは、かやかしいものですけども、何とも説明にくいんですけども、素晴らしいもの、良いもの、嬉しいもの、感謝のもの、もう全部集めたものが栄光です。何しろイエス様は愛に満ちています。許しに満ちています。同情と憐れみに満ちています。力に満ちています。善に満ちています。知恵に満ちています。 して全世界すべてのものを父になる神から委ねられたものです。そのイエス様ご自身が私をあなたにあげますと言ってくださったのが救いの飯です。ちょっと想像何しにくいんですけども、しかももう圧倒的な恵みなんですけども、神様は私たちが恵まれすぎてですね、パンクしてしまわないようにちゃんと必要なだけ豊かに与えてくださるんです。どんな力でもですね、あんまり強すぎたら私たちはもう体が持ちませんね。どんな美味しいものです、でもですね、もうトラックいっぱいほどあったらですね、これあげるって言っても、ちょっと今は食べれませんってなってしまいますよね。どんなにお金って言ってもですね、生涯使える額ってそれほど多くありません。でも、それだけのものを持って、私たちがそれを生かしていけるように、きちんと考えてコントロールして豊かに満たしてくださるんです。何しろ、まあすごい例え、実際そうなんですけど、宇宙全部あげますと言われて私たち困ってしまいますよね。どうするんだという。でも宇宙全部ごとイエス様は私をあなたにあげますとおっしゃったんです。これがキリストの栄光に預かることです。しかもご聖霊によってですね、イエス様大勢の人を愛していらっしゃるからそれぞれに恵みくださるんですけども、ご聖霊によって、まあ、状況としてはイエス様は肉体を超えて働かれますので、一人一人イエス様を占有している状態で一人一人に恵みが与えられます。他の人と関わっているから今時間ないねと言ったら大変なことになりますけども、いつでもどこでもイエス様は 100% の恵みを持って私たちに臨んでくださるんです。これが神様の栄光に預かるということです。夢のような話です。一生かかってどれぐらいそれを体験できるかなと、多分 1% も難しいかなと思います。でも天国に、完成する天国に入ったら無限に時間がありますので、まだまだ素晴らしいことは残っています。このことを思うとですね、少々の苦労は小さなことになっていきます。この夢のような話を信じているということで、実際いただいているんですけども、周囲の人々はそんな、虫のいい話はあるわけではないと戸惑い、また圧倒的なお方なので、この方を信じ受け入れることができた方たちを羨んで迫害するという部分があります。でも圧倒的な祝福の中で私たちは守られていますし、いつも喜び感謝することができます。さて15節以降、まずパウロが進めています。 ですから兄弟たち、固く立って語った言葉であれ手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさいと。この、莫大な、イエス様の、富や力と知恵を、与えられたというとき、私たちはどう対応していいのか自分で考えてもとても追いつきません。そのことを理解するため、このことを確信するため、この豊かな恵みの中で地に足をついた働きをでき、またこのことを人々に分かりやすく伝えることができるために、まあ、いろんな必要があると思いますけれども、その必要な教えのすべてが聖書にコンパクトにまとめられています。キリストの恵みはもう世界中の本を集めてもとても語りきれないほど豊かなものですけれども、私たちの能力や時間はそれを許しませんね。何しろイエス様に関わる本は世界中で今なおどんどんどんどん書かれていますから、とても収めきれません。でも間違いなく無駄なくまとめられた聖書が私たちを神様のこと、イエス様のことをよく知って確かな歩みができるように与えられています。この聖書を知ることはキリストの知恵をいただくことでもあります。大切なのはこのテサロニケの兄弟たちが最初にいただいた素晴らしいスタンス、立ち位置ですね。聖書を事実通り神の言葉と受け止めて、それに従うと。信仰を持って従う。これがあったら大丈夫。聖書は力強く私たちを導きます。まあ、だからこそこの祝福をですね、邪魔しようという邪魔も多いんですけども、それはこの聖書を神の言葉として素直に受け止めることがどれほど尊いかということも表しています。そう、金塊を掘り当てたみたいに、宝くじを掘り当ててみたみたいにですね、それを奪おうとか邪魔しようとする形たちが起こります。でもそれをきちんと良いことのために用いていきましょう。お金や宝というのは奪われたら奪われたままですけども、感謝なことに聖書の言葉はですね、尽きないんです。奪われないようにというのは、その姿勢は奪われないようにしなきゃいけないんですけど、恵みについてはどんどんどんどん分け与えればいいんです。あなたも受けることができますよ。不思議なんですけども、聖書の教えは与えれば与えるほど、広めれば広めるほど、私たちは乏しくなるんじゃなくて逆に豊かになります。ですから私たちはそれを自分に閉じ込めるんじゃなくて、人々も受けられるように大手を振って歩み、そして求める方に喜んでお伝えすればいいのです。最初に書かれた聖書は一冊だけでした。でも最初は 書き写して広がってきました。まあ、今は印刷技術があり、またデジタル化したらもっと増やせます。今すごいですね、あの無料のアプリで聖書全部読めるんですね。私たちはですから聖書を愛し、そして親しみ、そしてこの祝福を伝えていきましょう。聖書は私たちに救いを得させる信仰をもたらします。そして聖書は私たちを訓練し整えます。そしてすべての分野において有益なものと私たちを成長させます。聖書の教えにしっかりとどまりましょう。そうすれば大丈夫です。聖書に従って歩むとどうなるかということがパウロの祈りの中に凝縮されています。16節と17節を読みいたしましょう。次のページです。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。パウロは16節でも神様に対して、いろんな説明を付け加えて、長い、前置きとなっていますけども、主、イエス・キリストと父なる神、そして、背後で働かれる聖なる神様もおられます。この方々、この神様は、私たちを愛してくださるお方です。そして永遠の慰めをくださった方です。素晴らしい希望を与えてくださった方です。しかもこれらは恵みによって、つまり見返りを求めず一方的な行為によってどうぞと受けてくださいと豊かに与えてくださったお方なんです。私たちはただ信じて受けるだけです。この愛と恵みに満ちた神様があなた方、私たちの心を慰めてくださいます。強めてくださいます。そして働きと言葉、あらゆる働きと言葉に進ませてくださる。この神様がついておられたら、この神様が味方であるなら、何も恐れることはないとパウロは教えています。日常のさまざまなことで私たちは悩むことがあるでしょう。困ることもあるでしょう。あれどうしよう、これしようということが実際に起こります。でもまず覚えてください。豊かな、すべてのものを持っておられるお方が愛を持って私たちの味方となってくださり、守りとなってくださり、導き手となって共に歩んでくださるということ、そのことを知れば知るほど私たちは安心ですし、嬉しいですし、感謝ですし、平安なのです。この神様を信じて歩みましょう。またまだ知らない方々に身をもって、イエス様を信じるって素晴らしいですよと分かってほしいなという思いで、イエス様が、あなたをも愛しておられるということをお伝えいただければと思います。こうして、 キリストの救いは世界中に広まっていきました。お祈りいたします。天の父様、あらゆる困難を乗り越える素晴らしいキリストの救いを私たちがもっともっと知ることができますように、そしてこの祝福が世界に広がりますように、私たちの置かれている場所で私たちをどうか守り用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。